代表質問。誤解派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は自民党相模原中村雅治、民主市民鈴木修正、公明党大崎秀治、日本共産党山下新一郎、殺走五十嵐千代です。国民健康保険税率引き上げ、国保財政への効果と国保制度の展望は。国保財政が厳しい中、今回所得割額のみを改正して新たな税率を設定した考え方は。
国保財政については雇用情勢の改善などにより国保加入者が減少し、保険税が減収となる一方、高齢者の加入割合が増えて保険給付費が引き続き増加するほか、後期高齢者支援金、介護納付金の負担も増えるなど、大変厳しい見通しである。改正にあたっては、高齢者や子育て世代、所得の低い方々に配慮するほか、国の財政支援の拡充などを勘案し、均等割額及び平等割額を据え置き、所得に応じてご負担いただく所得割額のみの改正としたものである。
今回の税率の引き上げが国保財政に与える効果は？
この改正で約5億6000万円の増額を見込んでおり、一般会計からの繰入れ金のうち、赤字補填的な繰入れである健全財政調整分が同程度縮減されると考えている。
税率見直しに際して市民への十分な説明と周知が必要では？
保険税の改正については、被保険者及び市民に十分ご理解いただく必要があると考えており、広報相模原や市ホームページで広く周知するとともに、6月に発送する納税通知書に国保のしおりを同封するなど、十分な周知に努めていきたいと考えている。
国の施策の趣旨に沿うよう、保険者支援制度拡充を活用して、保険税の引き下げをすべきでは。
本市では国保財政の安定化を図るため、国の取り組みと同様の趣旨の繰り入れを含め、毎年一般会計から国民健康保険事業特別会計へ多額の繰り入れを行っている。この状況の下では税率の引き下げは難しいものと考えている。
保険給付費は今後も上昇が見込まれるが、国保財政の健全化や国民健康保険制度の展望は。
国民健康保険は加入者の年齢構成が高いことなどから、主な歳出である保険給付費が増加し続ける一方、所得の低い方が多く加入しているため、歳出に応じた保険税を十分に確保できないという構造的な問題を抱えている。こうした中、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年度から都道府県が責任主体となり、財政運営を行うことや国の財政支援が拡充されることなどの改革が示された。しかし、国保制度を安定的で持続可能な制度として再構築するため、国の責任で公的医療保険制度を一本化するなど、抜本的な改革を要望している。
ユニコムプラザの指定管理者、先行の評価と改善計画は。市民大学交流センターユニコムプラザ相模原の新たな指定管理者の選考において、 現指定管理者である公益社団法人相模原町田大学地域コンソーシアムが候補団体となったが、この団体の選考委員会での評価や指摘事項は？
各選考委員が評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超える合計得点を得たものの、大学またはシェアードオフィス入居者等の連携と、地域や他団体との連携、地域活動の項目について、地域の課題解決と大学などとの連携につなげる具体的なアイデアが必要であると指摘された。また、経営的観点からも、この団体の資産の総額が赤字であることが、経営状況の安定性を欠く要因となっており、これを解消できる収支計画となっていなかったことが強く指摘された。
候補団体の資産の総額が約900万円の赤字となった主な要因は？
当該施設の運営においては、平成24年度、25年度の利用料金収入が予算額に達しなかったこと、人件費の増加やネットワークリース料などの当初想定できなかった経費を要したことが要因である。また、候補団体の本体では、平成24年度は全国大学コンソーシアム研究フォーラムの開催にあたり、広告宣伝費などの経費を想定以上に要したこと、平成25年度は地域情報誌の広告収入などの収益が予算に達しなかったことが要因である。
選考委員会から得点割合の低かった評価項目にかかる追加資料の提出を求めたところ、候補団体から収支の改善計画が提出されたとのことだが、その内容と妥当性、また改善計画の検証方法は？
収支の改善計画においては、平成27年度以降の単年度収支がすべて黒字に転換し、指定期間最終年度になる平成30年度には、この団体の資産総額が黒字になることを確認したことから、候補団体として決定した。また、改善計画などの履行状況については、市において月次報告書や中間決算の状況の把握などを行うとともに、選考委員会によるモニタリングの回数を増やすなど、絶えず確認していく。
改善計画が達成できなかった場合は、どう対応するのか。
選考委員会によるモニタリングなどの結果、事業計画の達成度や収支の改善計画の進捗状況に応じ、必要があれば改善計画の見直しも含め、指導の強化を図っていく。さらに、改善計画の達成が困難であることを市が認めた場合は、指定の取り消しも含めた措置を講じることとする。
一般ごみ収集回数見直しの影響と個別収集の検討は？一般ごみの収集量の推移は？また減量化資源化推進にあたっての課題と今後の取り組みは？
一般ごみの収集量の推移については、平成15年度の 17.1 万トンをピークに、25年度には 13.1 万トンとなり、23% 以上の減少となったが、21年度以降の減少率は鈍化傾向となっている。一般ごみの組成分析調査では、資源化が可能な紙類や容器包装プラなどが 27% も含まれていることから、ゴミと資源の分別について市民の皆様に周知・啓発を行うとともに、集積場所での排出指導を充実していくことにより、さらなる減量化・資源化に向けて取り組んでいきたい。
高齢者や障害のある方など、ゴミ出しが困難な方への対応も含めた一般ゴミの個別収集の県内他市の実施状況は、
本市を除く18市中、大和市、藤沢市の2市で個別収集を実施している。高齢者、障害者など、介護を必要とする方の個別収集は、14市が実施していると承知している。
一般ごみの個別収集についての本市の展望と検討状況は、
一般ごみや資源物を個別収集した場合には、集積場所の確保や市民の集積場所までのごみの持ち出しが不要となるが、実施には多額の経費が必要であることなどから、家庭ごみの有料化と合わせた慎重な検討が必要と考えている。
一般ごみ収集の週3回から週2回への見直しについて、市民への影響に対する認識は、
市民1人1日あたりのごみの排出量が本市より多い指定都市や県内市でも、すでに週2回収集を行っており、本市においても週2回の収集とすることについて、大きな支障はないものと考えている。しかし、収集日の間隔が最長で4日間になり、集積場所でのごみのあふれなどが懸念されるため、資源の分別や生ごみの水切りの方法などについて、専用のリーフレットの全戸配布などによるきめ細かな市民周知を図るとともに、集積場所での排出の指導を充実していきたい。また、年末年始の収集日の間隔が年度により最長で11日間になる地区が生じるため、該当地区について年末年始に臨時収集を行うなど、さまざまな対策に取り組んでいきたい。
空き家等への対策協議会と補助制度は、空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく空き家等対策協議会の設置スケジュールとその構成員は、
空き家等対策協議会は来年1月に設置したいと考えている。構成員については、空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、市町村長を委員とすることが義務付けられているほか、本市では、ホーム、建築、住宅、まちづくりなどの分野で専門的な識見を有する者として、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、建築士、学識経験者、自治会関係者を予定している。
協議会で協議・建議していただく具体的な事項は、
本協議会では、空き家等対策計画の作成や変更、空き家等対策の取り組みの実施について、協議などを行う。具体的には、この計画を作成する中で、空き家等対策に関する基本的方針や、空き家等の効果的な活用促進策などについて協議を行っていく。また、特定空き家等に対する勧告や命令、代執行などを行う際の判断基準などについて、専門的識見を持つ委員の意見を伺っていきたいと考えている。
特定空き家以外の空き家への対応は、また、解体助成費の実績は、
地域で問題となっている空き家などに対し、所有者などに適切な管理を指導するとともに、平成26年度から、売買等の取引を促進する流通支援や、所有者に代わり市が修繕依頼の手続きを進める業務代行、解体費助成など、独自の支援策を先駆的に実施している。解体費助成については、 数件の相談はあったが、女性には至っていない状況である。
消費生活センター機能拡充の内容は、市内3カ所の消費生活センターで行っている消費相談の件数、相談内容の傾向は、
昨年度寄せられた相談件数は約5500件で、年齢別では60歳以上の方からの相談が3分の1以上であり、手段としては電話相談が約 80% を占めている。内容では、インターネットに関する契約トラブルがいずれの年代でも最も多く、全体の約 20% を占めている。
消費者トラブルや消費者被害の内容などの変化に対応する必要があると考えるが、今後の消費生活センターでの相談体制の機能充実方策は？
消費生活センター条例の施行に合わせ、消費者施策を総合的に推進していくため、相模原消費生活センターを消費生活総合センターとし、これまでの相談機能に加え、啓発機能などを合わせ持つ課相当の組織として機能強化を図っていく。また、現在各消費生活センターで行っている電話相談を総合センターに集約し、北と南のセンターは総合センターの出先機関として来所相談のみの受付とする。このことにより、相談時間の拡充のほか、出張相談やメール相談の新たな実施、出前講座の充実やメールマガジンの配信、不適正な取引事業者に対する指導強化など、センター機能の拡充を図っていきたいと思っている。
切実な保育士不足、保育士確保策は、本市の保育士不足の現状と今後の見込み、保育士確保策は、
本市の平成27年9月の保育士の有効求人倍率は 1.81 倍であり、保育所の増設などにより今後もこうした状況が続くと見込まれる。本市では神奈川県と県内指定都市などとの共同による神奈川保育士保育所支援センターの運営のほか、市総合就職支援センターへの就職支援コーディネーター配置、保育士の処遇改善のための市独自の助成による給与水準の改善に向けた取り組みなどを実施している。
地域限定保育士の導入による保育士確保への効果は、また、登録から3年間は就労場所を県内に限定されるが、その後も市内で働き続けてもらうための方策は、
神奈川県が実施している地域限定保育士試験には5511人の申し込みがあり、その半数が県外からの申し込み者であると聞く。こうしたことから、本市における保育士確保にも一定の効果が期待できると考えている。また、本年度から個別相談会や離職防止に向けたセミナーなども開催するが、地域限定保育士も含め、より多くの方に市内で就労し続けていただけるよう、私立保育園園長会などとも連携を図り、魅力ある職場環境づくりについて検討していきたい。